すみだりゅうへいのはまぐりごもんの編、令和7年2月19日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだりゅうへいのはまぐりごもんの編、はまぐリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のはまぐりボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
医者の鈴木敏夫です。
はい、というわけで、はい、今日はね、この3人のパターンも最近多いですよね、
はい、そうですね、
はい、大谷くんが危機感を感じる、
はい、そうです、そうです、
敏夫ちゃんに危機感を感じるんで、先週の放送を聞いてたら、はい、で、大谷くんが、はい、まあ、弁護士の出世とは何かみたいな話の中で、
はい、
自分は、うんうん、そういう内心出世したいみたいな気持ちもあるけれども、はい、隅田くんとのこのラジオの収録が楽しすぎないみたいな
若干出世を犠牲にしてる面もありますと
ってそういう言ってましたよね、はいはい、僕なんか適当に聞き流してましたけども改めて聞いたら何言うてんねんって話ですよね、はい、であいつが何を目指してんのか僕らに分からへんし、
ね、どこが犠牲なのか、
どこが犠牲なのか分からないし、はい、楽しすぎるっていうのもね、
はいはい、
うん、正直に吐露しすぎですよね、
言ってましたよね、
はい、
で X でも反響がありました
ね、反響ありましたね、大谷先生かわいいとかね、
ありました
ありましたね、
そういう反響
ありましたけれどもね、はい、今日は敏夫さんということで、
はい、はい、
あ、そうだ、けむりさんから、
はい
はい、毎年ね、けむりさん、
はい、
私にこのバレンタインのチョコレート送ってくださるんですけれども、ね、今年もね、
はい、
送っていただきまして、はい、ハッピーバレンタインデー、隅田隆平先生、毎週楽しみに拝聴いたしておりますということで、
はい、
本当にね、けむりさんはもう何年連続でもらってるかなっていうぐらい。
へ
ー、けむりさんは、はい、私が読売テレビの番組出てるときは、はい、読売テレビにいろいろ送ってくださったりするんですよ。僕があたかも人気あるかのように偽装してくださるんです今 KBS に、
はいはい、
チョコレート送っていただきまして、はい、で収録前に、ね、
はい、
3人で
私も少し
いただきまして、はい、美味しくいただきましたんで、
はいはい、ごちそうさまです、
ありがとうございます
。バレンタインチョコもらってされました、お二人は？
いや、ないですね、
もう、 もう僕はもう義理の塊のやつがいくつももらいました。
ああ、そういう病院で、
は
い、
ああ、職場でまだ
あるもんなんですね、
まあ、ない方向に行ってますけども、うん、まあ、まだくれはる人はやりますね。
あるんですね、長谷川さんは？
ないですね、もう職場でもないですよ、
職場で女性の
事務員もいらっしゃる、気を使わないようにしてるんじゃないですか、まあ、もう
そうね、
はい、
今ちょっとパッて僕横見たら、
はい、
ね、白い紙にテーマ、はい、本命は点点点っていうのが貼ってるんですけど、おそらくマーブルかなんかで、
はい、あ、はいはいはい、
きっとバレンタインの時にテーマ本命は点点点やったんじゃないですかね、
今日のメールテーマで、
今日のメールテーマ
、はい、
貼りっぱなしになってますねこれ剥がしとかな、ね、
そうですよ、
テーマ本命は点点点とありますけれども、はいはい、今夜はね、うん、ドクターの敏夫ちゃんがいらっしゃるということで、
はい、
私質問したいことがございましてというのもですね、
はい、
来月、
はい、
入院することになりまして、そうなんですよ、人生で2度目の入院ですよ、
お元気そうに見えますけども、
元気そうに見えますか、
うん、
そのでもね、この間 ABC ラジオで裏の裏まで裏川です、はい、でいつもなんかね、うん、今日の隅田さんとか言って僕の写真を撮ってアップしてくださってるんですよ、
はいはい、
スタッフが、
はい、
でその X で、うん、でその僕の写真を見て誰かが、
はい、
土毛色してるぞあれ気悪いね、これから2時間45分頑張らなあかんなっていうのに顔色土毛色してますけど大丈夫ですかっていうね、
しょっぱなから、ね、
しょっぱなからリポストが、はいはい、リポストっていうかなんていうの、このリ、なんていうの、このメッセージ、
あー、リポストなんじゃないんですか、
リポストはリツイートみたいになるよじゃなくて、リプライはなんていうのかな、今なんかあるんですよ、そういうメッセージ送ってくる、送られて、
ま
あ、それは光の加減やと思うんですけど、で人生2度目の入院思い起こせば、
はい、
1度目は4歳の時ですかね5歳、5歳になる前でした、
若年にして、
若年にして、ね、おそらく私日本で最年少で包茎手術を、
はい
はい、勝手に言うてんやろ最年少は
最年少じゃないですかね、
いや、どっちゃうやろ多分、
でも他にその告白してる人いないんじゃないですか、
まあ、それ
公約に告白してるのは、ね、私4歳の時ですよ、うん、確か、うん、包茎手術のために入院して、
はいはい、
なんで入院したのかな、そういや、
なんでで、まあ、それは入院するやろ。
包茎手術って今なんて入院しなくていいでしょ。
あ、いいんですか。
いいんじゃないの、もうほんまに行って帰ってみたいな。い
や、多分そんな日帰りで
病院とかやったら入院してんじゃん。
あ、そう、う
ん、あのそういうね、町のあれとかやったらやるはるやろけど、
は
い、
ね、
だからあの、うん、どんな病気でも病院大きくなればなるほど入院期間長くなるんですよ。
ああ、そういうもんですか。同じ症
状で大したことない言うたら怒られるな。同じ、はい、まあ、処置をしても、はい、やっぱ大きい病院になればなるほど、ね、慎重に見張るんで。
慎重に見るから、
で割かし長くなりがちですね、はい、そやから、まあ、そうやから入院やったんちゃいます。
病
院
かかったから。特集会、特集会、そう、
あ、だからそういう大きい病院
があると、僕らの特集会病院で
泌尿器科ですね、うん、
泌尿器科で入院しまして、うん、その
はい、
それは4歳の時
なんです。4歳の時に、はい、
何年ぶりですかね。
4歳の時やから、だからもう今年48ですから、
44年ぶり2回目って
なかなか高校野球のね、
かなり高校復活今同じこと言うのすごいな。
高校復活ほんまに高校復活ですよ。でその時は、はい、あのまだ私4歳ですから、そのね、どう説明していいか苦慮した母勝子が、うんうん、はい、リュウちゃんのおちんちんはアメリカ製のおちんちんになったのよと、うんうん、多分そういう割礼のイメージあったんでしょうね。
なるほど。
でそういうこと で、 あと僕がもう4歳の頃はプロレス好きやったんで、うん、
はい、
スタン・ハンセン、ブルーザ・ブロディ、うん、ザ・ファンクスね、テリー・ファンク、ドリー・ファンク、みんなアメリカ人やから、うん、多分そういう、アメリカ人のアメリカ人、アメリカ製のちんちんっていうと、うん、まあ僕は勇気づけられると思ったのか、なんかそういうことを言ってもらってありましたね。
ありましたね。
で本当にでもね、入院してその次の日にね、
はい、
消毒、うんうん、なんかされた時に、うんうんうん、もうそれが嫌で、
う
ん、逃げ回ったの覚えてますよ。
そうそうでしょう、
病院中を僕、うんうんうん、あの自分で言うのもなんですけど、めっちゃ可愛かったと思いますよ。看護師さんから逃げ回る、うん、そんな4歳児5歳児
図がね、
図がね、っていうのがあって、ああ で、 そ、 うです。でそこから僕勘違いして、ああそのアメリカ製のおちんちんの意味をよくわからんまま幼稚園とか行って、うん、よく見せてたんです友達が。僕のアメリカ製なんやみたいな。
意味わかんない。
でみんなその時の多分ずっと謎のままやと思いますよ。あの時リュウちゃんが言ってた言葉の意味は何やろうみたいな、
メタファーなのか、
メタファーどういうことやろうなみたいな。で今もしこれ偶然聞いてくれたらわかると思うんですよ。あ、そういうことかと思うと思うんですけれども、そっからもう45年近く時を経て、はい、ほぼ半世紀ですよ、人生2度目の、はい、入院することになりまして、なんで入院するかというとね、まあ、こういうノリで言ってるか、まあ、そういう何でしょう、深刻な何か病っていうわけでもなくて、ただ僕はあのちょっと前から、よくね妻に、そのパパいびきうるさいでと、
う
ん、よく言われてたんですよ、
うんうんうん、
そう言われてて、だからパパとか言うのも嫌だ。よくあのヒロミが松本伊代のこと喋るときに、はい、ママがさとか言うでしょ、あれなんか嫌なんですよ、ね、
はいはい、
なんか、
確かに、
いろんなイメージを、
めちゃめちゃ嫌
やわそれ。なんかいろんな自分が松本伊代のことをママという自分のイメージみたいな
の、まだ神さんの方がいいですか。
神さん、たけちゃんみたいな、
たけちゃん
が神さんがよみたいな。あの神さんがよ、いびきうるさいって言うからよ。でそれで言われてたんですよ。だからいびきが、まあ、よういびきしてるねと、うん、でだから睡眠外来とかあるでしょ、
はい、
そういうのあるから行った方がええんじゃないのと、ね、いうことを言われてたけれども、なかなかそのいびきうるさいっていうことで、うん、睡眠、うん、その外来とかね、うん、病院行こうっていう気って行かなあかんなと思ってるんですけど、
まあ、そうですね、うん、なかなかねそれは踏み切ることができる人が多いですね、
ことができなかったんですけど、うんうん、ちょっと前にその、まあ、娘の小学校の同級生のお父さんらとみんなでなんか新年会した時に喋ってたら、そのパパ友がね、実はその人もいびきがまあうるさくて、でそれでまあ家族は心配して、そういう睡眠外来とか行ったらみたいなことを言われて行ってみて、そしたらまああの睡眠時無呼吸症候群、寝てる時に結構まあ呼吸が止まってるとっていうことで言われて、でそっからご存知ですかね、あの CPAP っていうのか、 CPAP っていうの、
はいはい、
うん、そういう症状のある人がつける、なんて言うていいのかな、うん、 装置があるんですよ、う
ん、なんかマスクみたいな、
マスクみたいな、そう、そうですね、であの、うん、私の友達の読売新聞の森重、うん、僕の結婚式であの、はいはい、三味線弾いてた、はいはい、彼もつけてるんですよ。で僕は初めその CPAP っていうのだいぶ前に見たことがあって、はいはい、10年以上前に、うん、うちの大阪の当時ね事務所になんか来た森重がなぜかそれを自慢げに見せてて、はい、つけてみてた、装着してみてたんですよ。でそれが本当にね、あのプロレスご存知の方だと分かると思うんですけど、うん、ビッグバンベーダーがこう甲冑をつけてるんですよ。でビッグそれを脱いで、うん、ビッグバンベーダーがなんかこう指令を出したら勝手にそこからねこう煙がうわーって上がるんですけど、そんなんをつけとったんですよ。僕のイメージで、僕のイメージはそう十何年の時を見て、ね、あの森重ベーダーのあれなんか兜みたいなのつけとったなみたいなイメージが僕の中であるんですけど、で、そういうのがあるんですね、炊事民事無呼吸症候群とかつける、うん、でそれをそのパパ友の人はつけたらしくて、はい、すると本当にもう睡眠が劇的に改善されて、もう人生が変わったって言うんですよ。で僕と同級生なんですよその方は。ほんで年齢も一緒やし、ほんまにもうそれで人生変わって、
うん、目覚めも違う、
目覚めも違って、
なんか通販みたいな、
いやほんまにそういうことを言うもんだから、はいはいはい、あ行こうと思ってもうすぐに行ったんですよ。でその病院行って、ほんでその人が行ってた同じ病院に行って、うん、実はあの何々さんから聞きまして、はい、僕も結構いびきうるさい言われてるんで、うん、みたいなこと でその日はなんかねそこの病院でちょっと簡易のこういう検査する、うんうんうん、なんかあの機械みたいなのを貸してもらって、うんうん、これで、はい、今夜寝てくださいっていうことで、うんうん、で寝て、このなんかね、ま、腕に巻いて、うん、あなんで分かるんですね、いろいろこうほんでこの、うん、首の下になんかペターってつけて、うんうん、なんかつけるんですよ、うんはい、押したらそれをも、うん、あのその機械持っていったら、うん、その何時間寝てて、うん、でそのうち何回その、うん、無呼吸になってるのが何回あったかみたいな、ほんで1時間に何回止まってるかみたいなことも分かるんですよ、うんうんうんうん、寝てるとか分かんねえなあれは、はいはい、でそれを見てもらったら、うん、そのまあ、僕ね1時間のうち20回だから10秒以下、うんうん、10秒以上止まるのが20回あると、うんうん、だから分かんないでしょこれ全然この数値の数値がどうなんか評価が感覚分かんないと思うんですけど、うんうん、その数値は まあまあな数値やと、うんはいはい、まあまあな数値やけどこの CPAP を渡すのは、うんうん、もうちょっとこの数値が出てんと、ね、みたいな、クリアそれはちょっとクリアしてないと、うん、クリアしてないけどただ今回墨田さんにはこの簡易な検査をしてもらったんで、はいうん病院で入院してもうちょっと精緻な、はい、あの検査を受けた数値を、うんうんうん、超えたら、うんうん、その CPAP 適用になりますよ、うん、っていうような話を、していただきまして、はい、じゃあ入院しようかとはい、はい、いうことで、
なるほど
3月に、ね、そうなんですよ。
ただ、まあ、まだ CPAP を使うと決まったわけではないんですね。
でもねこれ言うたらまあね、不健康の話してるんですけど、うんその数値出したいんですよ僕は出したい言うたらこれあの語弊があるかもしれないですけど、
それで悩んでる人もいるから、ね
まあ、当然そうですよ、はい、当然そうですけど、はい、そのやっぱりだからそのねいろいろ改善されるはずやから、でもいやほんま睡眠って大事って分かってたけど、うん、改めて説明を受けるとね、はい、で本当にこの呼吸があんまりできてないっていうのは、うん、その私もね結婚してからもう10年で随分あのほんま体重も増えてで、うん、なかなか痩せないんですよ、うん、僕そんなご飯食べないでしょ、一緒に食べに行ってもずっと喋ってるでしょ、ね、ずっと喋ってんのに、はい、なぜか太るんですよ。だから代謝が悪いのもやっぱりその睡眠がちゃんと快適な睡眠が取れてないんじゃないかなと思って、でその呼吸が止まったりするのも、はあうん、これ、ね、私だいぶ太りましたけど、はい、この舌も太るんですって、
う
ん
あはいはい、
舌も太っててそれでなんか塞いでて、うん、呼吸が
しにくくな
ってるみたいなことを、
うんうん
あ、ベロね。
ベロがね。
ベロがね。うん、そうそうそう。
舌がね。
舌が。あ、舌、はい、みたいな話に来た。舌、下半身がどうみたいな。いや、そういうことじゃないですよ。まあ、なるほど。ありがとう。ありがとう、佐山さん。ちゃんとね。
わかりやすく。
わかりやすく、そう、ベロがあって。そういう、なんかいろいろ教えてもらって。うん、で、だからそれで入院することになって、うん、検査を受けることになって、うん。で、この間ね、その、入院するための、まあ、それも一泊ですよ。
はい。
前の、あの、40何年前の包茎手術と同じく一泊だけで、うんうんはい。まあ、その検査をするから、やっぱり今日、うん ながら検査するから、一泊せなあかんということで行くんですけど、でその前にこの間そのいつ入院するみたいな話を先生としに行って、大きな病院に、でその時になんかね心電図も撮ったんですよ。で心電図撮った時にこうなんかね、あの手首と足首なんかつけて、でこうめくってくださいと、お腹もめくって、であの消毒しますとかってこう、なんかねこう塗られた、塗られた時、で手首塗りますって、で、あ乳首塗りますって聞こえたんです。あ乳首って聞こえたんですよ。あ乳首塗ります、あ乳首って僕言っちゃったんですけど、反射的に。で足首やったんですよ。
そうで足首です。
足首やった
んですよ。足首が、
ね、気をつけてください皆さん。あの足首は場合によってはやっぱりあの年を重ねると聴力もやっぱ衰えるから、足首は、あ乳首って聞こえてしまうんですよ、48になると。乳首って言ってちゃって
聞こえてしまうんですよって断定するんでください。
多くの48は、いやいや足首で聞こえてしまったから、うん、えって言って、なんかちょっと気まずい空気になったんですけど、まあ、女性の看護師の方やったから、うん、でまあそういうのを取って、で、まあ、入院する日が決まって、でね、その入院するわけですけど、で入院する部屋がね、一人の個室にしますかと、相部屋にしますかと、
で選べるんや、
選べるんですけど、これラジオパーソナリティとしては相部屋を選ぶべきじゃないですか。おそらく同じ症状のいびきうるさい中高年と相部屋にされるわけでしょ、
おそらくね。
何か起こるじゃないですか、きっと。
多分睡眠に難がある人は相部屋にはならないですよね。難がない人は
ない人ね、あったら迷惑じゃないですか。
そうよね、
だから難がある同士、どこを持ってどこを制すみたいな。でそうなったら、お互いがお互いのいびきで寝られへんっていうような、ね、いいってなって、なんかほんまにドリフのコントみたいなね、加藤ちゃんと加藤ちゃんと志村けんが
うるせえよみたいな、
でお互い口塞いだりとかしてやめろみたいなことが起こるから、きっとね、ラジオパーソナリティとしては相部屋やけど、でもそうするとね、ちゃんとした検査結果出えへんかなと思って、
いやまあ多分ね、そのおそらくです、まあ、まあ病院のにもよっても違うと思いますけど、あんまそういうことが起こらんように、あ
そうですか、
部屋4人部屋やったとしても、まあ同じ病気の人とかを並べることもあるけど、並べないことも配慮してやってると思いますよ。
そうか、僕勝手に相部屋っていうのを2人部屋って想定したけど、4人部屋やったら、
基本は多分4人部屋が多いと思う。
それ4人ともいびきうるさかった、このカルセットの
でだから
40層が、
そうほんでね、まあも僕医者の側借りはしてもうたら、4人同じ病気の人がそこに家張ると、まあ、それぞれのね病状のことを分かってしまうじゃないですか。だからそれがまた具合悪いこともあるんで、まあ、睡眠時無呼吸ぐらいやったら、その、ね、その日に亡くなるとかいう病気じゃないから別にいいですけど、まあ、同じ病気の例えばちょっと進行度が違う人、同じ部屋に4人入るってなると、ちょっとややこしいので、
そうか、ほんでお互いなんか様子を伺ったりとか、
いうことがあるので、
それあったわ。
なんかちょっとしてやから、ちょっとそれは配慮されてますわ。
あのね、昔、スクールウォーズっていうドラマで、イソップがね、入院してて、で、ずっと入院してたんですよ、若いのに、高校生のにね、入院してて、で、そしたら、そのね、病院でずっと入院してる死神って呼ばれてるじいさんが、なんか、嫌ごと言いに来るんですよ。その薬出たらもう終わりだよみたいなこと言われて
だからね、多分そんなんね、おそらく僕らは知らんけど、言うてはる人とかも多分やるんですよ。
そうなんですよね。
でね、ね、多分その嘘なこともあるけど、そんな落ち込んでる人がそんな聞いたらほんまにそうかいなと思わはることもあるし、
でだからイソップそれでシンナーを吸い出してものすごい真面目な少年やったんが、で大木大輔が助けに来たっていうのがありましたんで、
だからまあ割かしね、その軽めの病気とかってわけあいあいとなんかね、患者さん同士で喋ったりしてありますけど、そのええこともありゃ、あんまりなこともあるん
だ。そうなるね、やっぱり微妙にその病状が差が、
探り合いになって、そうか、
だからなかなか多分同じ部屋に全部同じ病気の人が入るってことは多分あんまりないんです
ね。気有に終わるわけです、ね、
可能です、可能性が高いと思いますね。
ただそうなると、もし相部屋にしたら他の人は迷惑ですね、僕がいびきうるさかったら。
あ、それはね、あのそのおっしゃる通りで、あの隣の人うるさいから部屋変えてくれっていうのはよくある話です。
ただ私一泊なんで、
ね、そうそう、まあ、それから多分そのもし隣のね、あの入院してある患者さんが、隣のすみませんうるさいし変えてくれ、なんとかさん今晩だけ辛抱してあげてって多分言うた
ってなると、 まあ、ただうちの妻も娘も一緒に寝てて、うん、寝てるから、う
ん、まあ、大したことないんちゃいますよ。そしたら
大したことないのかな、う
ん、そんな。でもまあ夜ね、お互いみんな寝てしまったら分からへんしね、
うんうん、ただいろいろそういう、うん、そのドリフみたいな、うん、ね、あの加藤ちゃんと志村みたいなな
んか勘でね叩いたりとかね
最初的に
でっかい勘でね
寝られねえよみたいな、うんうんうん、そうならんように結局だから個室しちゃったんですよ、うん、
あ、なるほど、
個室にしたって。
まあまあでも個室でいいんちゃいますか。もう
そ, れ、ね、そうですよね、うん、そのラジオパーソナリティとしての矜持といいますか、うん、それを健康よりも優先させる必要は全くないです
からね。ありますね、それを、それに関してはね、
はいはいはい、というわけで、はい、またね、このラジオでも報告するかもしれないですけども、はい、やっぱりね、ドクターがいてよかったですよね。
あ、そうですね、
今みたいな
ドクターらしい話してます
ね。今みたいなアドバイスは大谷には絶対できひんから、うん、それ加藤ちゃんと志村より加藤ちゃんと高木ブーの方がおもろいちゃうぐらいのことしか言えないわ。
もしくは3人かなとか
ね。ラジオネームゴランさんからいただきました、はい、先週の大谷くんと長谷川くんが来てくださった時に送ってもらってたんで、ちょっと、うん、はい、冒頭は2人に対して書いてるんですけども、はい、文豪で俳優で弁護士の墨田先生、カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長大谷先生、ロイヤー順改めリーガル順改めロー順改め順ロー AKA 義弟はアメリカンダイナーニアリーイコールひもパン、なぜならば捨ててこに擦れるから長谷川先生ちゃんと、
ね、久しぶりです、ね、
正式名称で、はい、正式名称で書いていただきました。
ありがとうございます。ちゃんと
なんで長谷川君もふざけてきたな。
いやいやいや、
本当でもね、僕長谷川君が一番ふざけてると思う
んで、
そのちゃんとしてるように見えてさ、
ちゃんとしてるやろ、
ちゃんとしてるように見えて急に朗読始めたりとか、
いや、あれはまあそういう、まあいろいろあるじゃないですか、うん、それ
いや、だからそのさ、その、はい、僕はいつも持論でね、
持論で、
うん、天才バカボンで、はい、一番誰が怖いかって言ったら、はい、バカボンのママが怖いなって思うんですよ。
お
ー、うん、だからバカボンとかパパとかはまあ上記を逸してるのはね、はじめちゃんはまた逆の意味で天才で上記を逸してるのはまあ分かりやすいですけど、そ、あのバカボンのパパを泳がせてるね、
泳がせて
るママって
なぜ冷静でいられるのか、
新書書けそうですもんねそういう意味でいくと、長谷川君同じようなね、その怖さを感じるんですよ。
怖さを感じるんですよ。
気持ち悪いな
気持ち悪いなっていう。
なんでこいつ
もうほぼ毎週来てもうてくせ
ん
よう言う
なんで毎週来とんねんみたいな。
そうしかも先週ね、しかもその長谷川君ね、来てもらった上に車で来てもらってるから、はい、収録いつもね雑談を収録前にして終わった後もして遅なって、はい、でね、大谷がもう終電ギリギリになるのを京都駅まで送っていって泊まりやね。ほんでそっからまた先奥の僕の家まで送ってもらって、
お前も送ってもてんの。
そうなんですよ。でその送ってもらってる時に、うち送ってもらってる時にね、長谷川くんのスマホが鳴って、なんかちょっと気にしてるん
ですよ。気にするやろそら。
まず奥様から
でしょ。そうやろ、
遅いんちゃうかと。
遅いんちゃうかと、
うん。だからそういうことがあるのに、また今週もね来れずに来てくださるっていうのはね、いや、ありがたい話ですけれども。
ありがたい話ですね、結局、
はい、ありがたい、そう、最終的にありがたい話になりますけれども、メールに戻ります。こんばんは、ゴランです。毎週楽しく聞かせてもらっています、はい、ちょっとね、他局の話になって申し訳ないですけれども、はいはい、墨田先生が出演された ABC ラジオポッドキャスト、うん、関西プロレス事件簿を聞きました。自分はプロレスのことは詳しくないですが、増田岡田さんと増田岡田さんと墨田隆平さんという2人のラジオスターの共演ということで楽しみに聞きました。そんな風に言ってくださってありがとうございます、はい、墨田先生の名前が全日っぽいという話で始まり、それはね、過去は何でかな、だはジャンボ鶴田のた、龍は天竜源氏の理由、兵は和田恭兵というレフリーの兵やと、はい、ということで言われてた。
マニアックすぎてわけ
わからんな、わからんかったな。
弁護士業務とプロレスが違うようで似ているという話になり、それは墨田先生の過去のエピソードと絡んできて面白かったです、はい、また誰が最強のプロレスラーなのかという時に話題になった中西学さんが、うん、現在愛知県のガソリンスタンドで働いているというエピソードも知ることができました、うん、これ現在なのかちょっと前の情報かと思うんですけど、 で聞きたかった新日本プロレスの棚橋社長とのハマグリ顧問で何度も聞いたエピソード、うん、マイホビーズプロレスリングをまた聞くことができて、これこれと思いました、うん、増田さん隅田さんともにがっつり組み合ったとても楽しい放送でした、うん、ところで今回の企画のきっかけは何だったのでしょうか。お二人とも ABC ラジオのお昼に出られていますが、週は違っているので 週というかあの曜日がね、曜日違っているのでどういうきっかけか気になりましたと、うん、いうことで、はい、いただいたんですが、はい、思いっきり他局のね番組ですがあのまあラジオはもうね、うん、全局やっぱりね、うん、手と手を取り合ってやっていかないと、
国境がないみたいな
国境がない、まあ零細なオールドメディアですから手と手を取り合っていかないといけないなと思うんで、あの ABC のポッドキャストなんですよ。ABC ラジオで流れてるわけじゃなくて、ポッドキャストで、あの ABC の中にプロレスファン、ね、あの熱狂的なプロレスファンの方がいらっしゃって、でその方の企画なのかな。で増田さんも、増田さんめちゃめちゃプロレス詳しいですよ。僕増田さんすごいなと思ったのが、で関西プロレス事件簿っていうことで、はい、まあ、その関西ので起こったプロレスにまつわる話をしましょうっていうことなんですけど、はい、で僕が本当にあの、はい、一番最初にプロレス見に行ったのが、まあ、その包茎手術と前後するんですけど、はい、まあ、そのぐらいの頃ですわ、はい、小倉近鉄小倉駅の近くにある松園ボールというボーリング場が、伊藤翔行ったことある、
何回か行った、あの中学の
時な、そうそうそう、なぜかその中学の時の中間テストとか期末テストの打ち上げにわざわざ、うん、
わざわざ行ってたよな、
そうそうそう
わざわざ何で行ってたんやあの
時、謎やな、謎や、謎でその宇治まで
ボーリング、
ボーリング、ボーリング行ってて、でその、あのそこの松園ボールの特設リングで全日本プロレス、はいはい、全日本女子プロレスね、全日本女子プロレスの興行を見に行ったみたいな話をしても、うん、増田さんね、うん、天でもう関西をもうほぼ全域ロケ行ってらっしゃるでしょ、天の水曜日のあの街角トレジャー、
はいはい、
もうどこの地名も分かるんですよ、その僕が関西のプロレスの思い出を語ると、近鉄小倉駅の松園ボールと、あ、小倉駅ってなるんですよ。
すごいね、やっぱり。
で、出町枡方商店街で、このラジオでも話しましたけれども、寸尺詐欺の男性を足4の字固めで現行犯逮捕した、果物店の店主の方がいらっしゃるみたいな話をして、ああ、出町枡方商店街って。もう全部。で、左京区にプロレス美術館っていうのがございまして、ああ、ロケで行きましたっていう。あのほんで記憶力が、記憶が鮮明なんで、ほんでね、同じように全国こうロケ、全国中が関西をロケされてる、あの用意どんのまどかさんは、ほぼ全て忘れてらっしゃるって、本当に。
すごい。
前に同じね、私の地元の小倉の、はいはい、でロケ行ってらっしゃって、用意どんで、隣の人間国宝で歩いてはって、ほんで放送があって、ほんまにもう、す、何日か後ですよ、うん、何日か後に会った時に、うん、あのこの間あの僕の実家の近所行っててみたいな話をして、うん、小倉駅の近くのうなぎ屋さん行ってはって、うん、とかって、あの後行列らしいですよと、え、何の話まどかさんとは皇太子で、
皇太子
全て覚えてるのかおいおい、うん、増田さんで、まあ、楽しく話をしてるんで、またぜひ皆さんに
他局ですけど、
他局ですけれども、はい、もうラジオはね、はい、うん、皆さん仲間なんで
ボーダーレス、
ボーダーレスでございますよ、はい、でやっぱりでもね、 ABC ラジオの時は僕はその裏の裏まで、浦川ですもそうですけど、うん、まあ、浦川さんもアナウンサーでいらっしゃって、うん、一緒に出てるネイビーズアフロの皆川さんも、うん、丸亀ジャンゴの北村さんもまあね、うん、漫才師やから、うん、みんなちゃんとやっぱりね、うん、ラジオやから声張って喋ってるんですよね、
はい、
うん、
なるほど、
うん、この KBS のハマグリ顧問の編は、はい、もう普通に喋ってるよね、うん、そのことさらに声を張るわけでもなく
お前前俺出た時の次の週にボソボソ喋りやがって
言
って
た言ってたいやめちゃめちゃボソボソな普通の喫茶店で喋ってるテンションでトーンで、はいはい、ね、まあ、それはそれでいいんちゃうかなとも思うんですけど、はい、やっぱりね、住み分けといいますか、
なるほど、
はい、うん、であのプロレスの話で言うと、
はい、
先週の放送で、うん、先週は2月の10日に収録したんで、はい、翌日新日本プロレスの大阪府立体育館大会、
はい、見ましたね、
はい、見に行くっていう話をしてたと思うんですけども、はい、この会場がネームライツで変わったんですよね、で僕が前の名前言ってたのか、うん、ボディメーカー コロシアムって言ったけど、そうじゃなくて、はい、うん、エディオンアリーナ。
アリーナ。
はい。エディオンアリーナ。うん、はい、ああ、もともとは大阪府立体育館、うん、行ってまいりまして、うん、で、ね、私のこのね、ご覧さんのメールにも出てきましたけども、立命館大学法学部政治行政コースで一緒に学んだ棚橋選手が、来年1月4日東京ドームで引退するということで、うんうん、はい、この1年は、そういう今まで関わりの深かったレスラー、うん、そしてこれから、その新日本プロレスのね、うん、新日イズムを伝えないといけない、棚橋イズムを伝えないといけない後輩とシングルマッチをビッグマッチでやっていくということで、うん、大阪府立でもデビュー戦の相手の真壁選手、うん、スイーツ真壁、うん、甘いものが好きな、うん、あの真壁さんはその棚橋選手が、だから1999年にデビューした時の対戦相手で、うん、はい、で2人の試合が第一試合であって、うん、でその煽り V で、うん、VTR で、うん、そのデビュー戦の映像とかから始まるわけですよ、うん、もうそれだけでもうね、うん、なんか目頭が熱くなって、で、まあ、当然ね2人とも、うん、棚橋君も僕と同級生ですから、うんうんうん、ね、僕はもうそのいびきもうるさくなるし、うん、顔も土黄色になるし
土黄色
で、棚橋の場合はもう膝もなかなか悪いし、そのハイフライフローっていうね、こう得意技、うん、ボディープレスをずっとやってて、うん、まあ技が成功してもリングに膝を打ちつけるし、うん、はい、かわされても膝を打ちつけるし、うん、で膝が悪くて、うん、で膝を引きずって、うん、動けないんですけど、昔のようにね、真壁選手はもっと年上やから、うん、それでもやっぱりね、うん、その見てるとなんかそういう昔のように動けなかったとしても、うん、まあ、プロレスラーってその なんだろう、もう本当に大河ドラマやから、うん、その記憶とともに、うん、僕らも見てるし、うん、まあ、そういうこと言うとそのお二人は失礼かもしれんけれども、うん、なんか興奮しましたね、それで、素晴らしくて、うん、でその興行がね、結構長いロングランの興行で、うん、10試合ぐらいあったのかな、で、新日本プロレス生で見に行くのがずいぶん久しぶりやったんで、というのもやっぱり娘が生まれるとね、家族放っておいて、うん、言えないですね、そのプロレス見に行ってくるわとは、うん、その筋肉マンのアデランスの中野さんのようにね、品質ですけど
品質、この番組ではね、
この番組では女房を七に入れてもこの試合は見に行かないとって、うんうん、
なかなか
現実世界ではね、
はい、いないですもんね
そんな人いないんで、はいはいはい、で久しぶりに見たらもうね、いろいろもうユニットが増えてて把握できないんですよ、どの選手がどのユニットかみたいな、でそのバレットクラブでもね、なんかどんどんメンバーが変わっていくんですよ、うん、そういうバレットクラブってヒールのユニットがいるんですけど、だからほんでそのそうで結構乱入をしてね、試合が終わってセミファイナルも、うん、その辻選手っていう選手が、あの棚橋君のもともと付き人をした選手がセミファイナルで勝って、うん、防衛したのかな、ベルト、うん、ベルトもいっぱいあるんですよ今、チャンピオンベルトが、うん、で防衛したのに、うん、その直後にそのバレットクラブがこう乱入してきてね、勝者、うん、はまたボコボコにするみたいな、なんかそういうのがあって、うん、最後のメインイベントがね、うん、はい、ザック・セイバージュニアという IWGP のチャンピオンがいまして、うん、もう今絶対王者になってるんですけど、はい、その挑戦者として後藤弘樹選手、うん、もうだからね、うん、デビューして二十何年、うん、棚橋選手よりは若くて、まあ、後輩ではあるんですけれども、うん、まあ言った棚橋君とそんな年齢も変わらない、うん、その選手が最近後藤革命というのを起こしてましてね、はい、で久しぶりに IWGP のチャンピオンに挑戦する、うん、でしかも今までね8回挑戦して8回とも王座奪取ならずということで、9回目の挑戦、うん、これ誰かと似てるじゃないですか、
同じじゃないですか
そうなんですよ私の司法試験の履歴と全く一緒なわけで、え、長谷川くんは
6の7
6の7
6回退けられて
6回退けられてだからそれよりもあと何回か積み重ねてるわけですよ、はいはい、私と後藤弘樹はもうその段階で感情移入するでしょでその後藤選手がそのザック・セイバージュニアと、まあ、こう試合を繰り広げて、9回目の挑戦でようやく王座を奪取しまして、
すごい。
でその王座を取った後に、 後藤選手がお子さん2人いらっしゃって見に来てたんですよ、はい、でその男の子と女の子をリングに上げて呼んで、で2人を抱っこしてっていうようなハッピーエンドでね、もうね、あの子供できてからそういう親子愛を見せられるともうそれだけでね、ほんでこの景色を見とけみたいなことを子供に言うわけですよ。お父さんが君たちに見せたかった景色はこの景色だみたいなことをね、言うわけで、でもう、もうその親子愛だけで、僕はもうほんまにもう涙出たんですよ。涙出たんですけど、それとともに、今このタイミングでもう一回バレットクラブ乱入してくれへんかなっていう思いも頭の片隅でね、この子供が泣いて喜んでるんですよ。そこにバレットクラブが乱入して娘と息子の前でボコボコにするっていうのも、そういうバッドエンドもまたね
情け容赦なくね、
情け容赦なくでな、あのならへんかなって思ったら、ならなかったですね。そこまでなかった。アメリカは WWE だとそこまでやるんかなとも思うんですけれども、はい、久しぶりに面白かったんですけれども、はい、あのね、そう、来週のこの番組のゲスト、はい、告知したいなと思うんですけれども、今回はねこういう形で、まあ落ち着いたトーンで、あたかも喫茶店で喋ってるかのごとく声を張るわけでもなく喋っておりますけれども、来週はそうはいかないんじゃないでしょうか。ビッグゲストが登場していただきます。来週のゲストは新日本プロレス代表取締役社長、棚橋博史声裏返ったそうなんですよ。
すごいですね、
はい、棚橋選手が何年ぶりですかね、久しぶりに、ちょっと僕も興奮してヒロシって言ってしまいましたけど3回目ですかね、この番組はね。そうなん、3回目の登場ということで、
私はまたプジジの方が
このだからね、こんだけ言っときながらプロレス美術館湯沢館長ってあの、湯沢館長聞いてくださってるか怒るよ、それでは。
すいません、
湯沢館長湯沢館長ビッグゲストですけれども、そうそう、作業区からではなく、はいはい、新日本プロレス代表取締役社長の棚橋博史さんが、だから社長になってからは初めてですかね、来てくださるということで、はい、2月24日に収録するんですけれども、はい、2月23日までに、変アットマーク KBS.京都、変アットマーク KBS.京都の方まで、はい、棚橋社長へのご質問とかね、場合によってはご相談でもいいかなとは思うんですけれども、送っていただいたらなとは思うんですけれども、もうね、だからその立命館大学の法学部で出会ってから、だから30年ですよ。
30年ね、それ
30年ですよ、30年で
30年
もう社長になり、棚橋選手は、その初めて出会った時ね、このゴランさんのメールにも書いてくださってますけど、私に対してね、英語の授業で、隣の人と英語で会話しなさいと言われ、
はい、
ね、隣の朴訥な大柄な青年がね、はい、My hobby is プロレスリングと言ってきたのが棚橋選手やったと。そっから30年、ホビーやった人が、ね、仕事になり、ワークになり、やがてプレジデントになるというね、社長はプレジデントですよね、会社の、でもあの雑誌のプレジデントはあまりプレジデントにならない人が読むっていう
そういうこと言わない、
これも私の持論なんですけどね、
はい、個人的な
意見、ね、あくまで個人的な私の見解ですけども、はい、プレジデント読んでる人はプレジデントになれないっていう、
なるほど、
はい、持論がございまして
ダイヤモンドとかねありますよね
あのね、うちの親父がよく読んでたんですよ、プレジデント僕子供の時読んでましたわ。プレジデントとかね、戦国武将の表紙とか多いですよね。
ああ、
誰々に、そうそうそう、あれ何なのかな、あの起業家っていうと戦国武将に自分を学んで投影してとか、ね、
うん、どこどこ藩主とかね、誰上杉鷹山に学ぶみたいなようありますよね。
全然知らんわ何を学ぶねん
それそうなんですよ、全く時代も違えばね学ぶこともよく、ああいうの不思議なんですよね、上司にしたい有名人とかでね、星野仙一が1位とかまた違うやろと、サラリーマンと野球の監督は
ありますよね、ありますよね、
鉄拳制裁されたらどうするって話じゃないですか、まあそんなことは置いといて、本当にプレジデントになった、 棚橋さんが来てくださるということで、2018年9月以来か、
6年半ぶり。
あ、そうか、あの映画のね、プロモーションで来てくれて、パパアルモンチャンピオンね、棚橋くん主演の、そっからもう、そうか、6年なんか。ほんで、その前に、その、Spotify のポッドキャストを東京で収録しときゃ来てもらって、っていうのがあったんですけれども、はい。25年で引退を、もう、ね、1年後に控えた棚橋さんが来てくれますんで、いろいろね、皆さん質問したいこともあると思うんですけれども、はい。ただ、その収録時間の都合で、まるまる番組90分は出てもらえる時間がないのかなという感じであるんで、はい。その前の時間どうしましょう、長谷川くん。
なんで、もうさすがにいらない。
いらない。
いらないです。
もうええやろ、みたいな。去年の流行
語。もうええでしょ。
もうええでしょ。ピエール滝。はい、はい。ということで、皆さんぜひ。期待していただければ、ね、なんかねメールもいただいてたんですよ、この前ね、ラジオネームイービル社長、ちょっと前に、1月に、いただいたのかな、なんか、兵庫県40代女性の方で、ね、なんかあの、まあ僕が1月に趣味や楽しみを持つことが大事という話をしていた中で、このイービル社長もプロレスがお好きなんですかね、で、あの私がその、なかなか最近のプロレス見てないけれども、新日本プロレスの棚橋宏選手が来年の 1.4、1月4日ね、プロレスファンをこうね、1.4 とか言うんですよ。こういう1月4日を 1.4 みたいな言い方、昔古田父親がいつも言ってたんですよ。何点何大阪決戦とか、で大阪フリースタイル館で夏にあったら大阪夏の陣とかね、大阪冬の陣みたいな、結構僕ほんまそういう歴史を学びましたからね、前田明のことを黒髪のロペスピエールって言ってて、僕小学校で分かってました、ロペスピエールとかね、
スピエール知らんねんね、
フランス革命の、そうそうそういうことを、UWF のカダフィ大佐とか言っててね、藤原義明のことを言ってたんですけども、1.4 こういう言い方するんですけども、先ほどね、話出てきたプロレス美術館の館長は、奥様といつ結婚したんですかと、1990何年の10点何とか言ってたんですよ。結婚記念日をプロレスの興行風に言ったのは、館長が初めてです。館長が
初めて。
館長が日本で初めてだと思うんですけれども、来年の 1.4 で引退するので、今年はプロレスを注視していこうと思うとおっしゃっていて、嬉しかったです。棚橋選手は膝が痛むのも厭わずハイフライフローを繰り出し、いつも全力で戦い、会場に足を運んだファンに喜びや元気を与えてくれています。プロレスを愛し、新日本プロレスファンからとても愛されている選手ですよね。隅田先生と棚橋選手のご縁で、ハマグリ顧問の編に出演してほしいと勝手ながら思っておりますと言ってくださってたんですが、
実現しました。
はい、まさに。でも私はやっぱり軍団会が大好きですとも書いてくださ
った。すごい、
ありがとうございます。
はい、軍団会が、隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年2月19日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。